この間ですけれどもね、TBS でオールスター感謝祭っていうのを、やってましたけれどもね、僕、普段あんまり、テレビとかっていうのを見ないんですけれども、見るテレビっていうのはもう、クッキングアイドルだけなんでね、撮るね、買ってももう、マインちゃんばっかり15分ずつ撮ってる。10分かな ?10 分ずつ毎週撮ってるぐらいです。ほとんどテレビってあんま見ないんですけども。でも、なんかあれね、オールスター感謝祭3、4時間もうちょっとやるのかな、わかんないですけども。普段見なくて、島田紳介さんが、あんまり、好みではないので、そんなに見てなかったんですけれども、島田紳介さんとあと、あれですよね、宝生城イパネマですよね、中華なイパネマですよね、あの二人でなんかやってる番組っていうのがちょっとあって、で、あの方っていうのが、ね、いろんなことがあって、ちょっとなんか芸能界引退しちゃったっていうんで、じゃあ誰が司会やるのかなんて、そこはやっぱり面白いところだから、事前までなんか伏せてたみたいで、で、結局放送されたら、おそらく、吉本の芸人さんの、なんか結構名前のある人がリレー形式みたいな形で、司会をやるっていう、その中で、ビートたけしさんが、出た。司会としてちょっとの間だけ出たっていうのがあったらしくて、で、それまで全然見てなかったんだけど、Twitter の方で流れ、見てたら、今、たけしが司会やってるっていうのがなんか流れてきて、あ、それは見ないとと思って見たら、もうね、見てすぐ笑っちゃったんだけど、もう、特攻服の、真っ白い特攻服にリーゼントみたいなのにして、なんか黒いサングラスかけて、で、多分 TBS 命みたいなこと書いてあったと思うんですけど、それでなんか出てて、あれってもう、島田紳介さんが昔やってた、もうデビュー当時やってた、あれだもんね、暴走族ネタ、暴走族コントの格好で、明らかにそれを意識してるっていうのがなんか俺もうすごいなと思って、もうそんなこと、やんなくてもいい人がそういうのをやるのってなんか、やっぱ、たけしさんはすごいなって思って見ちゃいましたね。あの人もそうだし、もうちょっと古い話になっちゃうんだけども、ビリーズブートキャンプっていうのが流行った時に、明石家さんまさんの番組で、ビリー隊長が遊びに来たっていう時に、さんまさんが、旧日本陸軍の格好で、アメリカ海軍であるビリーに立ち向かうっていうなんかギャグをやってて、俺あれもすごいなと思って、もうなんでそんなこと、もうやる必要がない人たちがなんかそういうアグレッシブっていうのも、なんかそういうのをやるっていうのが僕はすごいなと思って、なんか大物なんだからもうそれをやる必要はないじゃんっていうのに、なんかそういうのやってのけるっていう姿勢っていうのはなんかすごいなって思いますけどね。あんまりですね、関係ない話しちゃうとあれなんで、というわけで皆さんどうもこんばんは、高橋恭二でございます。今日はですね、かねてからの予告通り、ゲストの方がもうちょっとスタンバイなさっておりますのでですね、いろんなことを根掘り葉掘り聞いてみたいなと思いますので、それではタイトルコールの方行ってみたいなと思います。高橋恭二の恭二の沙汰とは思えない、この配信はリブロノベロの提供でお送りしておりますと。さあ、それではですね、早速、ゲストの方を呼び込んで参りたいなと思います。サタ的 VIP ですね、サタ VIP として、登場していただきましょう。今日のゲストはですね、ファミ通町内会初代&2代目町内会長、概念覆すさんです。どうぞ。
あ、よろしくお願いします。
どうもこんばんは。
よろしくお願いします。
すいませんね、今名前呼ばれるところで僕かぶっちゃいましたね、ごめんなさい。もう一回お名前いいですか？
あ、概念覆すと申します。
はい、
どうもよろ
し
くお願いします。
またかぶっちゃった。はい、どうもありがとうございます。いやもうすごいですよね、概念覆すさんがね来てくれたっていうのが、嬉しくてしょうがないですよ僕は。
僕はもう呼ばれたら
落ち着いてね、いろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、まず概念覆すさんが何者なのかっていうねところからちょっと話していかないといけないんですけども、さっきちょっと言いましたけども、ファミ通町内会っていうところで、常連投稿者っていう言い方が正しいんですかね。
そう なんですかね、一応。
そうですよね。でもうだいぶ長い期間をもうかなり毎週のように名前をお見かけするので、もうすごいなと思ってて、それで僕もう本当に5年か6年ぐらい前に実際に自分の弟と話してるんですけど、弟もファミ通が好きで、で僕もファミ通好きで読んでるんですけど、この概念覆すってやつはすごいよねって弟と喋ってたことがあるんですよ。
ありがとうございます。
もうその人と今喋れてるっていうのがなんかもうちょっとね変な感じ。まあかなり前からちょっとミクシーの方でなんか交流ではないですよね、これいろいろちょっと僕の方が概念さんだと思ってもうちょっかいを出してて、
あ、いいえ、全然そんなことは。
そんでなんかリアクションもらえて嬉しいなっていう感じで、一回なんかあれやりましたよね、大喜利大会みたいなの。
あ、そうですね、
集まって、ね、結構いいメンバーでやったんですよね、あれもね。
そうですね、
なんかそういうのもやらせていただいたりとかして、なんかすごい楽しいなと思って、はい、まあでもまあこういうふうにですね、坂の方にまあ来ていただけて、まあ本当にありがとうございます。じゃあまあ早速なんでね、ちょっとじゃあもともと投稿もう本当に6年ぐらい前だと思うんですけども、今はおいくつですか？
はい、今は20歳です。
ね、すごい。20歳でそれで6年5、6年前からというともう本当14歳からじゃないですか。で、
そうですね、12ですね、ちょうど。
いやそのファミ通買い始めたと同時ぐらいじゃないですか。ファミ通はもっと前から買ってた。
ちょうど投稿する1年前ぐらいですかね。
ああ、そうか。じゃあ中学校1年生ぐらいから買い始めて。
そうですね。
そうするとあれですか、ちょうどその頃からお小遣いをもらい始めたとか、なんかそういう感じで。
あ、でもそうですね、まあ買う、そんなに毎週買ってるってことはなかった。
そうなんだ、そうかそうか。ファミ通買い出したっていうことはそもそもゲームが好きなんですよね。はい、
まあそれなりに。
それなりに。一番じゃあ好きなゲームなんていうのは何ですか？
まああんまり最近のゲームはあんまやんなくて、本当はレトロゲームとかが一番好きなんですけど、まあ、でもポケモンとか、ファミスタとか買ってますね、ずっと。
ポケモンやるイメージあんまりないかもしれない。
あ、でも、一番長く続いてるっちゃ。あ、続いてます。
そうなんだ。ああ、そうか、世代ドンピシャ？物心ついた時にやってたポケモンって何になります？ポケモンも何周年ぐらいなんだろう、あれ。
まあ、多分一番最初に買ったのが銀だったんで。
ああ、そうかそうか。
それが一番。
なんか銀と金をすごい名作だっていうからが多いですよね。
そう僕は、金銀が一番好きです。
あ、そうなんだ。金銀ってあれでしたっけ、ルギアと鳳
凰。そうですね、鳳
凰ですね。あれリメイクとかされて、じゃあ当然リメイク版もプレイして。
そうですね、はい、一通り、
あ、もう全部
買ってる。
そうか。ね、Nintendo 3DS とかも出たじゃないですか。当然多分 3DS でも出ますよね、新作ね、きっとね。
あ、みたいな話は。
そう、どんな、もうネタないんじゃないですかね、タイトルの。
まあでもそうですね、やっぱポケモンの量も増えましたしね。
ポケモン、
でも増え続けることを期待しますよ。
ポケモン今全部で何体ぐらいいるのかな？500体ぐらい、
最初が151でしたから、倍倍ぐらいにはなってるんじゃないですか。
あれだ、
全部
お得好き方式でね、だんだん増えていくからね。そうかそうか。僕はあんまりなんか怖くなっちゃうんですよ。ポケモンってちょっと怖くないですか？
あ、まあちょっとなんか子供向きのゲームにしてはちょっと
ね、
あのそれこそ新しいやつだと宗教とか、
うん、はいはいね、なんかねそういうい
ろいろ
のはあったりとか
刷り込まれたりしますから、う
ん、あとそのなんか説明されてない部分が僕すごく怖くて、
はい、
あの例えばモンスターボールってどんな風に入ってんだろうとか、あれ全部同じ大きさじゃないですか、なのにモンスターの大きさは違うじゃないですか。
あ、なるほど。
だからでっかいモンスターとちっちゃいモンスターが同じモンスターボールに入るのは俺はおかしいと思ってて、絶対でっかいやつはすごい窮屈なのか、ちっちゃいやつがものすごい広いところにポツンといるのか、それ想像しちゃって怖くなったりとか、なんかそういうのありますね。なんかね、もうまあまあポケモンの話はもういいですね。じゃあそういう風にゲームをやってて、ゲームがあれだからファミ通買い出して、でその中でファミ通町内会を見つけたと。
まあそうですかね。そうですね。
そうなるとやっぱりあれですか、ファミそういうのが好きだった、お笑いみたいなものが好きだったみたいな。
まあお笑いはもともと好きですね、うん、
もう、世代的には誰が一番子供の頃見てたお笑いになるの？
まあ、そうですね、僕、まあ、関西圏なんですけど。
あ、そうなんだ。あ、そうか、そう、まあ、京都ですもんね、確かね。
でも僕が一番影響を受けたと思うのはやっぱ笑う犬と、
あ
と、うちぴーですかね。
え、何ですか？
笑う犬とうちぴーが。
うちぴーね、うん、もう分かる。うちぴーは本当に面白いや、
やっぱ一番。僕はどっちかっていうと、
ええ、
やっぱその影響からかやっぱり、
うん、
関西よりか関東の、
うんうん、
笑いの方が、
うん、そうなんだ、
好きだなって。
ああでもそうかも、そうか。ああでもネタもベタではないですもん。ベタっていうと変ですけど、あのでもシュールでも、まあ、シュールっていうことでもないですけど、キレがある。シティ派、シティ派って言っちゃうとあれだけどね、なんかそうですもんね、うん、
それこそ、
うん、
笑う犬はしっかりとしたコントで、
うんうん、作り込んだね感じですよね、
深夜時代は、
うん、
でまあうちぴはどちらかというと、
うんうん、
ぶっつけ本番みたいな、
はいはい、即興を試されるみたいな、
の真の力が試される
そうそう、あのあれ、この話はして大丈夫なんですかね。あの芸人さんを目指してるっていうことではないんで、
まあもう、
ええ、
昔の話です。あ、
そうなんだ。もう今はそうでもないんだ。
今は全然。
あ、そうなんだ。
諦めました。
諦めたんだ。そうか。でもなんかあのあれじゃないですか、構成作家とかそっちの方面はどうですか？
いやまあでも、
うん、
難しいですよ。
ああそうなんだ。概念さんをもってしてもやっぱ難しいんだ。
それはね、それはもう、
うん、
選ば、もう投稿してる人の中でも面白い人がなるような仕事ですから、
うんうん、そうか。いや難しいんですね、なんかね、うん、いや僕はもうてっきり将来概念さんはあのお笑い芸人になって、で僕を構成作家で雇ってくれるもんだとずっと思ってたんですけどそうか、
ね、そうだったらいいんですけどね
ね、もうそうですね。あ、ちょっとじゃあ企画の方やりますんで、はい、ですね、あのまあせっかく概念さんが来ていただいてるということなんで、皆さんの方からですね、大喜利のお題や、質問などを、はい、受け付けていきたいなと思います。
はい、
それではですね、まず Twitter の方に早速書き込んでいきましょう。すごくローテクニックなんですよね、うちの番組は。
あ、はい。
なんか用意しといてコピペすればいいのに、なんでその場で打つんだろうっていう。特にゲスト来た時、一人でやってる時はこれでなんか間を持たせてるみたいなのがあるんですけど、
ゲ
ストがなんか来ていただいてる時はちょっと大変ですよね。なんか喋っていただいても大丈夫ですけど。
あ、まあでも特に何にもお題がない状態なんで。
そうです、
まあ、でも、
ええ、
質問とかも
来てるんですよ、ね、あ、質問ちょっとじゃあ一個、じゃあ質問、
はい、
じゃあちょっと答えてもらいましょうか。ペンネームオリミナさんからいただきました。いつもどうもありがとうございます。今何ガバスくらい持っていますか？
ああ そうですね、僕はたまに結構一気に買っちゃうことが多くて、使っちゃうことが多くて、
あ、使ってるんだ、
そのなんていうんですかね、あんまりなんか持ちすぎると、あ、もうこんなに溜まってんだからもうなんかいいやって思っちゃいそうで、だからなんかたまに使ってるんで、そんなにそれこそ、まあでも結構どうなんですかね、なんか今までのやつを全部それこそ貯めていたら相当な量にはなると思うんですけど、
今ちなみに手元にはいくらぐらいあります？数えてますね。今
そうですね、今10万とか。
10万
パッと数えただけで10万もないと思いますけど、まあ8、9ぐらい。
すごっ。そうなんだ、それはびっくり。僕2000カバスですもん。すごいな。
もっと昔から読まれてる人は、もっと貯めてる人もいるんじゃないですか。
まあそうですね、使ってないっていう人もいますもんね。なんかもったいなくて使ってないっていう人もいるんで、かなり。じゃあ今まで交換したもので一番多かったものって何ですか、はい、高額だったものっていうか、プレイステーション3とか普通にいけちゃいますよね。
やっぱ Wii ですかね。
Wii だと3万ガバスぐらい。
どうでしたっけ、
多分そんぐらいですね。
ちょっと実家に、まあ、プレゼントみたいな形で送ったんで。
ガバスでプレゼント。なんだろう、2匹飾ってるみたいな感じありますよね、それ。すごいな。聞いてる人がガバスを分かんないかもしれないので、一応、
ね、ガバス
言わないといけないんですけど。
ファミ通町内会で採用された時に、もらえる、まあ、代わりに使えるお金みたいな感じで。
そうですね。それを貯めると。
それで、まあ、たまった分と、まあ、ゲーム雑誌なんでゲームと交換できたりして、でそのいろいろ紙面、それこそジャンプであったり、バカ祭であったりいろいろあると思うんですけど、ジャンプとか、まあ、いる商品とかあるんですけど、おみつのガバースが一番、その利幅がいいというか、
そう
かもしれない、っていう話は聞いたことある、
でもそうですよ、きっとほとんどなんだろう、お金と同じぐらいの価値っていうかのものが、
でもそんなに
ですよ、ね、
その差はないというか、
ないですよね、
まあそれこそ投稿すれば投稿するだけ、その、まあ、商品がゲットできますから、
すごいな。びっくりした、10万もいってるんだ。でもいってるよね、それはいってるよ、やっぱり
10万もないと思いますけど、まあ
10万ぐらい、9
とか、
8とか
想像していただければ。
俺今フリーザに遭遇したみたいな気持ちですもん。すごいな。そうか。じゃあですね、ちょっと次の、それでね、なんかそれに関連する、同じくオリミヤさんからなんですけども、ファミ通町内会に乗るコツがあれば教えてください。
なのあったら僕が教えてほしいんですけど。
でもそうだよね、
分かんないです。
とにかくあれですか、乗せる、出すこと。
いや、僕は数を出すのが、まあ一番、まあ読ま、その乗せてもらえる手っ取り早い方法かなと思ってますけど、まあ
毎週どのぐらい今は出してますか。
そうっすね、ちょっと待ってくださいね。まあでも、150、
やっぱそのぐらい出さないと
ぐらいですかね。
あ、でも150ネタっていうことですよね、きっとね。
あ、メールは、
メールは
週150ぐらい。
あ、メールが150通。じゃあもうそのメールの中に 何ネタか書いてってことですか。
あ、1メール1ネタ
で。あ、そうかそうか、そうなんだ。ああ、
のできた時にすぐ送ってるんで、
ええ、なるほど、そうかそうか。じゃあもう携帯かなんかに登録されてて、
はい、
思い浮かんだらもうパパパって打つっていう感じ。
まあそんな
感じ。あ、でもそれはいいことかもしれない。
それに今、うん、あとはがきがだいたい月で、
うん、
まあ、50か100ぐらい
送って
ますんで。
そうなんだ。はがきって、
まあ、でもその、まあ、数打ち当たる、
うんうん、
なんで僕は、
うん、
でもなんでそれこそ練ってネタ送ってる人なんかは、
ええ、
それこそ僕は尊敬しますし。
ああ、そうなんだ。まあじゃあちょっとそういう話も出たんで、ちょっと個人的に聞いてみたいんですけど、概念さんから見て、
はい、
この方はすごいとか思う投稿者の方っていらっしゃいます？
そうですね、やっぱり長年読まれてる、
うんうん、
それこそ戸川圭さんとか、
はいはい、
塩味電機さんとか、
うんうん、
村主さんとか、
そうですね、
すごいと思いますし。
そうですよね。
あとやっぱ、
うん、
ポスティングさんとか、
そうです、ね、
長尾さんとか、
うん、やっぱその辺ですよね、やっぱね、
やっぱりすごいなって思いますね、
うん、僕はもう村主さん、あれどっちだかはちょっと分かんないんですけど、村主さんかすぐりさんかちょっと分かんないんですけど、
村主
で大丈夫なんですかね、
はい、
がね、もう長年大ファンだったんですけど、
はい、
だって今でもファンなんですけど、結構方はなんかすごい読書家で、なんか悩まれてネタ作ってるような感じですよね、はい、
ああ、そうですね、
なんかすごい、わ、だからもうこうあんな悩まないと、
独特の世界観、
そうもうすごいですよね。俺もなんて言ったらいいの、あの人が切り開いた分野みたいなのも結構ありますよね、なんかね。
そうですね、
コーナーになっちゃったりとかするぐらいのなんか強さがあるんで、
はい、あと、
ええ、
やっぱファミツ、
うん、
独特の空気みたいなの
は、はいはいはい、
その画家とモデルさんとか、
うん、あの方はでも最近そんな、
あ、でも そんなでもないと思います。
そんなでもないか。
画家とモデルさんとか、うん、あと、うん、アリクイ、
アリクイさんね、今
さんとか
出るかなと思った今うん、全然
はなんかファミツらしいな。
うん、わかりますよ、うん、でこ多分投稿してる人たちって投稿者の人をフォローしてる 人がいるっていうことがもしかしてあんま伝わってないかもしれないですよね。
そうなんですか。
僕みたいにすごいファンだっていう人はいるはずなんですよ、世の中に、
はいはい、
だからそれをちょっと胸になんか思っててほしいな、みんな。うん、やっぱ名前聞いて分かんで、僕が本当にもっと中学校とかの時は新六さんの宴さんとかが、
あ、はい、
ファミ通に載せてて、
はい、
今はちょっとあんまり送ってきてないみたいですけども、だから本当年々とこうあのコーナーをいろいろやってきた方々っていうのがなんかすごいいて、うん、なんか思いますね。あとキャタピラさん、キャタピラ渚さん、はい、長いですよね、あの方もね。
あ、そうですね、
長いですよね。で、
でも、ファミ通ができた当初から、
うん、
町内会はあるんで、
うんうん、そうですね、
それこそ、
うん、
ね、礎があってのものなんで、
うん、
そうです ね、
うん、
そこにちょっとでも名前を刻めたことは嬉しいですね。
もう今は本当に年をまとめた本にもなるの
で、ね、
本当に載ったら書籍化もされちゃうっていうようなところですよね。実はまだ僕第4巻を買ってないんですけど。
あ、そうですか。
え、 まだですか、もうそろそろ名前出てます
ね。第4巻で、ええ、ぐらいがちょうどですかね。
ああ、じゃあそこからそこら辺からだ。はあ、
そうですね、何ネタかはまあ載ってますね、一応。
多分じゃあもう5、6とどんどん名前が増えていくような感じですよね、きっとね。
ああ、まあそうですかね、うん、ちょうど
そうですよ、うん、
その頃が多分一番、
うん、
今よりも断然読まれてた時ですね。
もうなんか最初の勢いすごかったですもんね。なんかもう赤い彗星みたいなやつ来たなと思ってたんでもうなんか衝撃的なデビューでしたよ、なんか。
あ、でもそんな、
うん、そうでもなかった
です、ね、すごい。そんなに、
うん、
本当僕はそれこそジャンプも送りましたし、
ええ、
携帯大喜利も送ってましたけど、ええ、全然読まれなくて、
うんうん、
あ、もうダメだって思って向いてないから、まあ、最後に町内会に送ろうって思って、ええ、したら、
ええ、
あの読まれたんで。
あれ、携帯大喜利ってそんな長かったでしたっけ。
携帯大喜利は最近かもしれない
ですね。ですよね。あの他のね、雑誌のやつとかにですね。
そうですね、あの、マガジンだか、
うんうん、
なんだか、
そうか、
送ってたんですけど。
やっぱ空気感、独特の空気感あるのかな。
いや、でも、うん、ファミ通の中で言ったら、僕は多分、だいぶスタンダードな方だと思うんで。
ああ、そうかな。概念さんがスタンダード、まあ、スタンダードかな。そうか。
そうだと思いますよ。
うん、なるほど、ね。
僕は見ててそう思います。
うん、そうかそうか。
そんなに、
うん、
突出したものがないのが今逆に言うの、
まあ、
まあ、取り柄かなと、
うん、そんでもほら、あのね、なんかひねりすぎて分かんない方向に行って乗らない人も多分多いんだろうな。あのたまにほら4コマでもなんかシュール様降臨って言ってめちゃくちゃなの乗るときありますもんね。
はい、
あれもあそこぐらいが、あれを超えちゃってる人も多分いると思うんですよね。なんか、
まあ、でも、
うん、
それを、まあ、どっかで打ち崩さないと難しいっていうのはありますよね。
うんうん、そうかそうか。じゃあちょっとお便りの方を読みます。ペンネームおさるウッキッキーさんからいただきました。いつもどうもありがとうございます。概念クスライスさん、はじめまして。ところで、そのペンネームはどういう由来で名付けられたのですか、はい、よかったら教えてくださいということなんですけども。
結構聞かれるんですけど。
結構聞かれるでしょう。いや、絶対聞かれると思いますよ。目立つし、名前が。
その、新聞の見出しで、う
ん。新聞の見出し？
はい、なんか、概念覆す技術が。開発みたいな見出しがあったんです、うん、でもそっからは。
え、そうなんだ。
それだけです。
それだけ。
意味はないです。
意味はないんだ。もう14歳の時のガイネンさんがいいなと思ったっていうのが全て。
そうですね、たまたま。
そうなんだ。
それだけですね。
そうか、それはちょっと
特に思い入れもないですし。
え、思い入れないの？
全然ないです、
ね、だって長年5、6年やっててないの？
常に変えたいと思ってます。
そうなんだ、常に変えたい。
それこそ、うん、はがきで書くのがめんどくさかった時は、
うん、
メールで送るのが概念覆して、はがきだけ辻っていうペンネーム使ってたり、う
ん、あれ辻っても読まれてません？読まれてるか掲載されてません？
なんつうか、
いますよね。
まあ、でもそんなに1、2ヶ月ぐらいでやめちゃったんだ。
そうなんだ。でもなんか記憶にあるかも。
まあ今ラジオ、
うん、
それなりに投稿してるんですけど、
あれ、
ラジオではたまに、
不毛な議論ですよね。
はい、まあラジオではたまに違う名前に使ったり。
へえ、そうなんだ。あ、なんかその不毛な議論でちょっと思い出したんですけど、この間あの山里さんに会ったって言ってませんでした？
そうですね、はい、ライブとあるライブのゲストが山里さんで、それを見に行っていて、まあただの出待ちですけど、
あ、そういうことね。それで概念ですと言って話をしたみたいな。
まあそうですね。
ああ、なるほど、そうなんだ。なんか山里さんのことすごい好きですよね。
そうですね、
あ、
そう、かなりそう、 まあ、尊敬してますね。
ああそうか、
影響を受けたっていうか、うん、まあ、うんうん、なるほど、過言ではないですね。
どういうところがいいですか。
そうですね、やっぱりこうなんかワードセンス、ツッコミのこう、うんうん、センスもそうなんですけど、うんうん、
はい、
やっぱこういじられた時の返しとかもないし、
うん、
それこそ司会とか、ね、そういうの、うん、能力もたけてますし、
そうですよね、
ものすごいこう、うん、なんか世間からすごい過小評価されてる感じ、うん、
でもね、それは分かります、僕も、
うん、はすごい思います。
うん、でもなんそう、でも、うん、そうね、テレビっていう媒体だとどうしても、うん、そうかもしれないみたいな、
そうです、ね、
あの僕らみたいな人だけが見るまでじゃないじゃないですか。そうですね、そういうところから来るとなんかあれだけど、でも、うん、でも分かりますよ、すごい分かりますね。あの、はい、ツッコミにもいろんなタイプがありますけど、本当初めて見たときはすごいなと思いましたね。うん、今はね、そうか、それで、まあ、今じゃあ、ちょっとそういう話になったんで、聞いてみたいなと思ったんですけど、芸人さん、ほかになんか、最近好きだなっていう方とかっていらっしゃいます？
最近、
うん、
最近ですか。
最近、あ、じゃあ、もう前からとか。
あ、まあ、まあ、前から好きなのは、
うん、
一番やっぱ僕が影響を受けたなっていうのはやっぱサマーズの二人ですかね。
そうか、そうか、サマーズ僕も今毎週見てるね。毎週この人たちを見ようと思って録画するのって、さっきクッキンアイドルしか見てねえって言ったのは嘘なんだけど、サマーズの番組だけかな。
あ、
サマーズ、サマーズと、あと今やりたがりかな。
あ、もう終わっちゃいました。
あ、そうか、こっちはあの何週か遅れなんで。
そうなんですか。
うん、だからまだやってるんですよ。で、そうだから、あの東京圏とか関西圏と、あの東北の方は見れる番組が違うので、
はいはい、
結構モヤモヤサマーズが土曜日か日曜日の昼間だったりとかするので、
あ、
結構違うんですよね。うん。そうか、本当面白いですよね。あの安心ですよね。でまたライブとかも面白いんですよ。
ライブはそうですね、やっぱり芸歴が20年超えて、うん、はいはい、未だに現役でこう、毎日ライブをやってっていうの珍しいかなって、
うんうん、そうですよね、本当好きなんだろうなと思って。で、なんて言うんだろう、そのネタじゃなくて、実は全体見るとちゃんとしたドラマになってたりとかしたりするじゃないですか。
はい。
なんかそういうその場を作る舞台と、まあ舞台経験とかもかなりあるので、なんかそういうライブを普通のライブにしてないところとか、なんかすごいですよね。うん、そうですか。
まああと、うん、これも昔から好きなんですけど、やっぱりラーメンズ。うん、
でもあのね、なんかね、ガイデンさんがラーメンズを好きだって言うと、すごいそれはそれでベタな気がする。好きそうだもん、すごく。そう、あ、やっぱそうなんだ。
衝撃を受けて、
うんうんうん、
こうなんか小林さんの、
はいはいはい、うん、
その面白いことに対する探求心みたいなのには、
うんうんうんうん、
もうすごい尊敬しますね。
ああ、そうなんだ。まあでもそうだよね。でもラーメンズ自体はあんまりテレビには出ないじゃないですか。そうすると今どういう風にフォローしていってる感じですか？
そうですね、
うん、
ライブは見に行きたいんですけど、うん、見に行けないんで、それこそ DVD とか、
チケットもね、すぐね、
そうですね、
飛ぶように売れちゃうからね。うん、
うん、そうですね、やっぱ、なんですかね、やっぱ、うん、それこそ、うん、あんまりラーメンズ2人での活動も最近は、
うん、そう、そうだね、うん、
ないんですけど、
うん、
ここでも活動 幅を広げてって、
うん、
それはすごいなって思いますね。
そうですね、うん、だからやっぱりじゃあ舞台とかそっちの方で活動してる感じの人の方が、まあ、テレビ的な笑いと舞台とかライブのってやっぱ違いますよね。
そうですね、
うん、
やっぱこうライブ感というか、
うんうんうん、
それは違う気がしますね。
うん、そうですね。なんかね、で僕はそのちょうど概念さんと同じぐらいの年の時に、舞台をやってたんですよ。なので、はい、
そうなんですか。あの、
そうなんですよ。で舞台も変な舞台で、ちょっとコントっぽいのやってたりとかしたので、
はい、
あのだからなんかわかるんですよ。テレビだとどうしてもそのでもテレビが悪いという話では全然ないんですけど、その、はい、なんていうんですかね、テレビの中で成立するように番組として放送してお送りできるような形でパッケージングしないといけないっていうところと、あの来てくれた人たちを笑わせる、である程度自分たちのことを知ってくれてる人たちを笑わせる、んでもそういうとまたちょっと語弊があるかもしれないけど、なんかそこら辺の違いっていうのがあって、あのね、なんかやってて面白かったりとかしましたけど、でも実際あのちょっとお笑いやりたいなと思ってて、実際にちょっとコンビ組んで、あのなんかちょっと漫才とかは やってみたことはあるんですよね。
そうなんですか。
いや、あの僕じゃなくて、あの概念さん。
あ、僕、あ、僕、あ、そうですね。
そうするとあれですか、あの客前に立ったりとかっていうのも経験あるわけですか。
まあ、それこそ小さい舞台ですけど、
うんうん、でもその時の感覚ってどうでした。
いや、もう嫌でしたね。
嫌だったんだ。そっか。
あんまり人前に出るとか苦手なんで。
それじゃダメなんだね、やっぱね。そうだったんだ。あ、面白いな。そうか、うん、でもそうで、あの舞台に立った時に、あ、面白いなと思える人が多分なっていくのかな、やっぱりな。どうなんですかね。まあ、ちょっとじゃあ、
あ、でも、はい、
はい、あ、どうぞ。いや、もう話が聞きたいですよ。
あ、いえ、全然
大丈夫ですか。ちょっとじゃあ、はい、あのツイッターの方とかちょっと確認してみます。何か来てないでしょうか。
あ、じゃあ、その間は話しておいた方がいいですか。
あ、どうぞ。
あ、まあ、やっぱ今挙げたそれこそサマーズ、ラーメンズで山里さんはこうやっぱ尊敬みたいな感じで、好きってなるとやっぱ若手のコンビも好きで、
うんうん、
そのこの間のキングオブコント上がってましたけど、トップリードとか。
ああ、そうなんだ。ええ、
ギースとか。
はい、ああ、ギースは僕も好きですね。
あと吉本のライスとか、
はいはいはい、
サンミュージックのカモメンタルっていうコンビ。あ、
それは分からないかもしれない
とか、
ええ、
あとアルコ&ピースっていう。
はいはいはいはい、はい、
やっぱ、うん、コントが好きな、
うん、うんうんうん、
やっぱ設定が一ひねりぐらいしてて、
うんうんうん、
それをうまいこと演じきれてるようなコンビが好きですね。
うん、うん、なるほどね。うん、ギースが結構好きな方なんですけど、ああいう感じのネタが好きなんですけど、あの小さい事務所だって全然知らなかったですね。僕この間のキングオブコントで3人しかいない、はい、3組しか芸人がいないっていうのを初めて聞いて、うん、ああそうなんだ。
ラッシュ&Dは
3
組しかいないことはないんですけど、あの準決勝まで行ってたのが3組、
うん、あ、そういう意味だったんだ。あ、なんだ、そうか。
あのシティボーイズ、
え、はいはいはい、
が、
ええ、
そのいる事務所なんですね。
シティボーイズはご覧になりました？
あ、はい、あの DVD、
DVD、 あの、あれも面白いですよね。僕かなり好きですけど、
ね、それこそ
本当面白いですよね。
笑いブームの時の東京コントの、
うん、
ね、シーズンですけど、
毎年、え、でもあの方々も毎年やってませんか。
そうですね、結構定期的に、
ね、定期的にやってますね。ゴムのとかね。
あの面白いんですよね、はい、大竹誠さんがすごいあのいいなと思うんですよ。真面目なんですよね、あの方ね、本当はね
、
はい、質問が来てるんですけれども、ハンドルネームの由来ですね、やっぱりみんなこれ聞きたいんだね。もう一つ、ペンネームタイ君からいただきました。どうもありがとうございます。ネタを思いつくのはどんな時ですか？
そうですね、考えようって思わない時です。
あ、そうなんだ。もう全然ふっと出てくる感じ
の方が僕はすごい、うん、考えようって思ったら考えつかないですね、逆に。
へえ。
ノルマとか決めたらもう全然ダメです
そういうもんでもないしね、そもそもねそっか、そうなんだ。それはちょっとあれなの、もう始終考えてんのかなと思ってた。
まあでも、ぼーっとしてる時に浮かぶんで、
ええ、
まあそれこそ始終考えてると変わりはないですね。
あ、そうかそうか。あの基本的にはじゃあやっぱりもう面白いことが好きなんですよね、きっとね。
そうですね。
でずっとなんかそういうこと考えちゃう。あれじゃないですか、一人で例えば、まあ、授業中とかでもいいですわ、大学のね授業とか受けてる時でも、例えば前に人とかいて、一人だけ授業の中で変なこと考えてる時とかってありません？
まあそうですね、授業中はよく考えますね。
もう僕もだから学校行ってた時は前に、自分の前に座ってる人と自分の後ろに座ってる人いるじゃないですか、
はい、
前に座ってる人はみんな普通なんだけど、今俺の後ろにいる人はじゃあ全員裸だって思って授業受けてたりとか、なんかずっとそんなことばっかりやってたり、 あとなんか妄想なんですけど、もう完全にこう隣のガラスを突き破って恐竜がガーンって入ってくるとか、
もう
ずっとそういうことばっかり考えてるからなんかあれですよね、本当。僕はですね、もう概念さんと喋、るのがちょっと嬉しすぎてですね、企画を一個すっ飛ばしておりました。本当はですね、メールセブンというコーナーで、私の知り合いの方にメールを送ってですね、大喜利のお題などを教えてもらうっていうのをやろうと思ってたんですけど、今開始から40分経ってるんですけど、来るかどうか分かんないんですが、ちょっと何人かに送ってみます。メールセブン、その間ちょっと2人で何か話をつながないといけないんですけども、概念普通が、
はい、
3に、大喜利のお題と。大喜利って結構出てこないと思いませんか？1回の変換で僕のパソコンは大きく切るって出てきちゃうんですよ。
あ、そうですか。
そうなん
ですね。僕は携帯とかでも、
携帯は出ますね、携帯は出ますよ。大喜利ってなんか出るんですけど、なんかパソコンが大きく切るってしか出ないで、大喜利という言葉をこのパソコンは知らないみたいな感じなんですよね。
そうですか。
うん、ね、大喜利のお題を、支給お願いしますと願いします。これを、ちょっと何人かの方に送ります。まあ、すっかり忘れてました。すっかり忘れてたんで、ちょっと場をつなぐ意味でちょっと、はい、アイドルの話しましょう。
あ、そうですか。
そう。アイドルの話する必要もないんだけど、さっき話してちょっと面白かったから。
大喜利は、
今、その大喜利のお題をちょっと待つので、その間、
はい、ちょっと。何問ぐらい？
どうですかね、7人に送って時間以内に届いた、だから先着何名とか、そういう感じになると思います。
そうですか。はい。
はい。ね、概念さんがもう自分の、ご自分のブログ、ブログのタイトル何でしたっけ？
疑似恋愛とメリーゴーラン、
ね、はい、そのすごいタイトルですよね。まあそれの中で、まあ、ちょくちょく発表なさってるというか、はい、まあ自分の中でのアイドルのランク付けみたいなのがあるじゃないですか。
ランク付け
ランクっていうんですか、
じゃなくて、まあ僕が気に入ってるっていうだけで、
ね、その
それこそ、 まとめたら全員好きだ。
そりゃそうだ。おー、そりゃそうなんですよ。そりゃそうですよね。うん、そうかそうか。で、まあ今、上位1位から3位の方々っていうのがいらっしゃると。
はい。
いうのがあるんですけれども、今一番この子がいいなっていうのはどなたですか？
まあ、そうですね。あの、アイドリングっていうアイドルグループにいる矢沢愛理香っていう、
ね、まあ、この番組でもかなり初期の頃にあのドグちゃんで紹介したそのドグちゃんの子なんですけども、今アイドリングってどっちかというとその AKB に押されてるじゃないですか。
ああ、そうですね。
その辺ってどうなんですか。逆にそんなにファンいなくてもいいっていう感じですか。
いや、僕は、その、僕アイドル自体はそんなに詳しくないんで、
あ、
アイドリングも AKB も、
はいはいはい、ん、どういうこと？
曲とか一切聞かないんで、
へえ、
そのグラビア的に好きだったりなんで、
うん、そうなんだ、そうかそうか、もう雑誌とかのグラビア関係の人たちっていうことなんだ。
まあ、そうでもないですけど、まあ、うん、番組を見たりとかは、
うんうんうん、
バラエティーは好きなんで、
そうか、
で、気になる子がいたら、うん、かわいいなって思ったり、なんで、それこそそのものすごいファンの人からしたら、僕はそんなファンじゃないじゃんって言われても仕方ないぐらいのレベルです。
でもあれじゃないですか、ファン、うん、なんかそれも変な話で、そのなんか俺の方がお前よりファンっていうのって俺ちょっと変な感じがするんですけど、どう、
まあ、でも
どう思います。
でもやっぱ好きなら、
ね、
好きな人の上に立ちたいっていう気持ちは、まあ、あるんじゃないですかね。
そうなのかな。そう、やっぱりなんだろう、選ばれるかもしれない蜘蛛の糸的なことかな。誰か一人ファンの中で一番だったら選ばれるかもしれない的なことでもないのかな。自分の中で完結してるのかな。
まあ、AKB とか握手会とか行ってますけど、うん、はいはいはい、何回も行ったら顔を覚えられたりとかするんじゃないですか。
う
ん、
ああ、そっか。
そういう話も聞きますし、
なんか僕はあんまりそういうのがなくて、アイドルよりはもう一般の人の方が好きなんですよ。
そうですか。
そう、あの、なんでかっていうと、あの、アイドルには絶対に仲良くなれないのが分かったからっていうか、なんていうのかな、それもまた違うんだけど、あの、一般の人と遊んでた方が楽しいような気がするみたいな。
そうですか。
そうかな、なんていうのかな、それと、変なねじれた考え方かもしれないけど、はい、AKB48 ってなんか150人以上いるのかな、いるじゃないですか、いろんなの合わせたら、はい、で一般の人が知ってるのってその上の方の人たちじゃないですか。
まあ、そうですね。
で上の方の人たちっていうのは、個性的ではあるけれども大抵整ってるじゃないですか、顔立ち見た目とかはね、
はい。
じゃあもっとこの仮想の人たち、
はい、
全然顔も知らないし、お前どっちかって言ったらちょっとそんなに可愛くないんじゃねっていう人もいると思うんですよ。 誰とかは分かんないですけど、
はい、
そうなると一般にいる人と AKB の仮想にいる人たちが自分の中では同じになっちゃって、
ああ
一般の人なんだけどこの人は AKB だって思ってなんか接することができるっていう、なんか自分の中でのなんか楽しさがあるんですよ。
あ、
なんかね、一般でちょっと可愛らしい人とか見てももう自分の頭の中では、あ、俺は今アイドルと付き合ってるっていうか付き合ってるじゃないか、一緒に喋っているとか、なんかそういうなんか発想の転換っていうかね、なんかそういうことをしてちょっと楽しんでますけども、ちょっと分かりづらいかもしれないけどね。
はい、
1個大喜利届いております。
はい、
それじゃあちょっと大喜利の方を答えていきましょう。お題大丈夫ですか、よろしいですか。
あ、大丈夫です。
戸坂先輩からいただきました。どうもありがとうございます。おり、コンビニでエロ本を立ち読みしていたら母親とばったり。母に対する第一声は何という？
はい
はい、どうぞ。
あ、お題読んでくれ
ないですか？ごめんなさいね。そんな打ち合わせしてなかったからごめんなさい。いきます。コンビニでエロ本を立ち読みしていたら母親とばったり。母に対する第一声は何という？
成人だから。
まあ、もうね、そう、そうだけども、つって、ね、私はそういう風な子に育てた覚えはないわっていう、その差はできちゃうよね、それね。まあ、中学校とかだったら怒られちゃうのかな、やっぱりね。で、エロ本って買ったりしました？しましたっていうのを、中学校の時とか買ったりしましたね。なんかね、
思いつきました。
あ、思いつきました。はい。コンビニでエロ本を立ち読みしていたら母親とばったり。母に対する第一声は何という？
し、今見張り中だから。
それだからどっちにしろちょっと下じゃん、なんか見張り中だとしてもな。あ、見張りってのはあれか、何かを見張ってるのか。そうか、それで新聞に穴開けて見てる的なことでエロ本を持ってるということね。返し難しいんじゃないかな、これ。コンビニでの本立ち見したら母親と思って、母に対する第一声は、僕だったら多分、ちょっとレポート提出するから、って言うかな。なんか学術的なことですよっていう、言い訳しちゃうから多分。
じゃあ、とりあえず、この題は、
こんなもんかな。
もう思いつきません。
はい、もう一個、戸坂先輩からいただいております。打ち切りが決定したはずの水戸黄門、路線変更で存続決定、どう変わったというのがありますか？
はい、
大丈夫ですか？
はい、
あ、じゃあ早いですね。打ち切りが決定したはずの水戸黄門、路線変更で存続決定、どう変わった？
由美かおるの入浴シーンでもずっと引っ張る。
もう最初から最後までやってればいいのね、由美かおるね。長いね、水戸黄門の長い歴史の中で一回だけ由美かおるの乳首が映ってるっていうの知ってます？
知らないです。
なんか水をかけるところで普通にポロンって出てるところがあって、そのまま放送されてるのが一回だけあるんで、怖いもの見たさの人はですね、由美かおる乳首で検索すると出てきますんでですね、熟女好きな方なんか見ていただきたいなと思う。でも長い中で1回だけなんだって、乳首が出てるのは、ね、
はい、
はい、打ち切りが決定したはずの水戸黄門、路線変更で存続決定、どう変わった？
黄門様が水戸のおしゃれなカフェの情報とかを教えてくれる。
情報バラエティ番組になっちゃう
の。
あれ、もうじゃあ水戸黄門あれだよね、ちいさんだよね。ちいさんでいいと思うわ。ちいさんぽ的な感じで諸国を漫遊しながら、いろんな八兵衛にね、コロッケ食べさせたりとかしたらいい。もうですね、まずいけますかこれ。
以上です。
こちらからは以上ですという。
今日はちょっと本当に申し訳ないんですけど、
ええ、
ちょっと本当に下半期一番調子悪いかもしれない。
そんな時に当たっちゃったもんね。もうでもね、ごめんね、本当にスケジュールがね結構ギチギチの時にね呼んでしまったので、本当申し訳ないんですけども、ですね、まあ、ちょっとメールの方届きましたね。これはどなたからでしょうか。じゃあこれ最後のお題で、時間的にもね最後だと思うんで、はい、じゃあペンネーム住谷さんからいただきました。どうもありがとうございます。取り調べ中に出てきた意外なメニューとはということですが、さて何っていうことですかね。
はい、
はい、じゃあ行ってみましょう。取り調べ中に出てきた意外なメニューとは？
カツ ツ煮定食
もうシンプルに言ってほしいよね。カツ丼だったらカツ丼でなんでちょっと煮込んじゃったんだっていうことですね。あ、
はい、
ね、はい、取り調べ中に出てきた意外なメニューとは。
チャイナークイックのメニュー表
もうどれでもいいからって言われてね、なんかあの紙の四角いパッケージのやつでちょっと来るまで待っててね、中断しちゃうみたいなところありますね。
じゃあ最後、
最後いきますか、取り調べ中に出てきた意外なメニューとは。
アンパンと牛乳
それ違うだろうっていうそれその状況で出すやつじゃねえだろうっていうそれいいですよ、もう最高じゃないですかそれ。
で、
住谷さんの方から、メッセージも届いてます、地味にファンなんで頑張ってくださいということです。
ありがとうございます、
はい、ね、というわけでですね、なんかちょっとまとまりがなんか僕の方が少しですね舞い上がってしまいましてですね、なかなかまとまりのない感じになっちゃいますけども、最後ちょっといいのが出ましたんでね、丸く最後終わりをしていれば全てよしみたいなところありますんで、よかったんじゃないかなと思います、というわけでですね、まあだからできればですね、これから、まあ、ちょっと僕の野望なんですけども、こういうことをやってる人たちをちょっと集めてなんかちょっと面白いことできたらなとは思ったりはするんですけどね。
そうですか。
でもなかなか難しいですよね。で結構そのハガキ職人の方々はハガキ職人ナイトとかってやってらっしゃるじゃないですか、
はい、
であれがもう多分ハガキ職人の方々のなんだろう一つの形だと思うんで、なんかそのなんだろうな、その劇団みたいなことができたら面白いなと思うんですけど、なんかちょっと考えてね、こんなことをやりたいっていうのもちょっとやっていけたらなと思います。実はですね、ちょっとまあ概念さんとは関係ない話なんですけど、サタのですねノベルティグッズができましてですね、缶バッジなんですけども、こちらの方ですね後で、概念さんの方にも送らせていただきたいと思いますので、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、というわけで、今回ですね、ゲストは、概念覆さんでした。どうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。
最後何か言うことはありますか？
ちょっと話してたんですけど、ブログ、
はい、
やってるんで、
うん、
ぜひ見てください。一応毎日更新します。うん、
リンクの方もじゃあこちらの方から貼っておきますので、
ありがとうございます、
本当に今日はどうもありがとうございました。
いや
ーもうねちょっとね掘り下げが甘かったかなとは思うんですけどね、まあ、またあそうまた来てくださいね。今度もうちょっといろんなことを考えてやりますので、
あもうよろしくお願いします。
はい、ぜひ
ちょっとすいませんでした。
いいとんでもないです。本当ね、まず、まあ、第1回で聞いていた、来ていただいて、なんかちょっと雰囲気味わっていただけたら嬉しいなと思います。
はい。
はい、というわけで、今回のサタはこんな感じでございます、なんかちょっとバタバタした感じになっちゃいましたけれども、皆さん、最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
声最後の方小さくないですか、なんか。
あ、そうですか。
聞こえてるから、皆さんに。
ちょっと、隣がドンドンしてたんで。
そうかそうか、じゃああんまりちょっと喋るのもねあれなんで、じゃあこの辺で、パーティーエスコートは高橋恭輝でした、と高橋恭輝と
概念覆でした。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。